2週間空きましたけれども、創世記のアブラハムの物語をの学びをまた始めたいと思います。で、今日読んでいただいた箇所はどこかでお聞きになられた、そういう感じをお持ちになった方も多いのではないかと思います。アブラハムが妻サラのことを妹ですというふうに偽って述べた。で、そういう話はこの創世記の12章、その12章っていうのはアブラハムが神の召しを受けて出発して間もない時のことです。エジプトに入る時に、まあ、そういう今日と同じ話がすでに出てきたわけです。ですから、まあ、どこかで聞いたことあるなというふうに、まあ、思われたのではないかと思います。アブラハムの妻サラが大変美しいので、エジプト人が見たらその夫である自分は殺されてしまうに違いないというふうに、まあ、アブラハムは思ったわけですね。そこで、どうか私の妹だというふうに言ってくださいとアブラハムはサラに頼んだわけです。で、そして予想通りエジプトに入るとサラが大変美しいのを見て、このファラオの宮廷に、まあ、彼女は召し入れられることになるわけです。そしてその時アブラハムは莫大な財産を手にすることになった。しかしそのことで神はこのファラオとこの宮廷の人々を恐ろしい病気にかからせたので、ファラオはですね、このアブラハムとサラをエジプトから追放した。そういう話がすでに出てまいりました。で、今日の20章ではこのゲラルの王アビメレクに対してアブラハムが妻サラのことを私の妹ですというふうに言ったために同じようなことが起きた、まあ、そういう話であります。で、一節にアブラハムはそこからネゲブ地方へ移り、カデシュとシュルの間に住んだというふうにあります。で、地理的なことを確認しておきますと、聖書の後ろの地図の2番を見ていただければ分かりますけれども、カデシュとシュルっていうのは、これはイスラエルとエジプトの間にある、位置している。そういうことが分かります。で、前の章で起きた、このソドムとゴモラの滅亡という、まあ、そういうことがあったわけですが、そういう恐ろしい事態を避けてというか難を、まあ、逃れてですね、このアブラハム夫妻はこのイスラエルの地方からカナン地方からエジプトの入り口に近い砂漠地帯にこう移り住んできた、まあ、そういうふうに、まあ、考えていいわけです。で、アブラハムが妻サラを妹だとこう偽ったためにゲラルの王アビメレクに召し入れられることになったというですね、十二章ではファラオに召し入れられたということですけど、今日はゲラルの王アビメレクに召し入れられることになった。で、アブラハムもサラももうすでに年老いているわけですね。年齢的に言うとサラはおそらく、まあ、この時89歳ぐらいですから、そんなことがあるんだろうかというふうに、まあ、疑いたくもなるわけですけれども、まあ、そのことはさておき、その夜神は夢の中でアビメレクに現れてこういうわけですね。3節ですが、あなたは召し入れた女のゆえに死ぬと、その女は夫のある身だ。アビメレクはまだ彼女に近づいていなかったので、主よ、あなたは正しいものでも殺されるのですか。彼女が妹だと言ったのは 彼ではありませんか。彼女自身も私の兄ですと言いました。私は全くやましいこともその不正な手段でもなくこのことをしたのですというふうにこう言っているわけですね。で、12章ではこのエジプトのファラオに妻サラが本当に召し入れられた、そういうことを予想させるわけですけれども、今日の20章ではいわばアブラハム夫妻のこの名誉回復が図られと言いますか、もっと言うならば彼女は汚されなかったんだというですね、そういうことをおそらく言いたいのだろうと、創世記の編集者たちはそう考えたんだろうと思うんですね。で、その次の6節の神の言葉がそのことをよく表していると思うんです。私もあなたが全くやましい考えでなしにこのことをしたことは知っている、だから私もあなたが私に対して罪を犯すことのないように、その次ですけど、彼女に触れさせなかったのだというふうに書いている。わざわざ神の言葉としてこういう言葉をここに入れているわけです。彼女に触れさせなかった、すなわちサラの潔白っていうものがここで強調されているわけです。で、そして直ちにあの人の妻を返しなさいと、彼は預言者だからあなたのために祈り命を救ってくれるだろう、しかしもし返さなければあなたもあなたの家来も皆必ず死ぬことを覚悟せねばならないというふうに、神はこのアビメレクの潔白をも認めて災いを避けるようにこの忠告をしておられる、進めておられるということです。で、12章の物語ではですよ、エジプトのファラオがアブラハムの嘘に騙されたにもかかわらず神から大きな災いを与えられた、そのことの不自然さをこの20章ではいわば修正しているというふうに考えていいわけですね。おそらくこの12章の物語も今日の20章の物語ももともとは同じ話であったというか、同じ物語であって、今日の20章の方がいわばより後の時代に編集されたというか、修正が加えられたというふうに、言ってもいいと思うんです。創世記っていうのはこれは少し学問的な話になりますけれども、いろんな時代の資料がこう組み合わさって今の創世記ができているわけですね。ですから前の方が12章の方が年代的には、特にそれはヤハウェスト資料っていうふうに言いますけど、おそらくそういう古いもので、今日の20章はそのよりも後の時代、年代がだいぶ経った後で、これはエロヒストっていうですね、そういう資料に基づいて編集をされたのではないか。で、当然後の時代の方が昔のもののこう矛盾とかですね、いろんなものを修正していくわけですよね。そしてさらにはこのアブラハムであったりサラの潔白を証明しようと、こう先ほど読んだようにアビメレクに、だからお前に彼女を触れさせなかったんだっていうふうな、そういうふうなことも加えていく。そしてさらにはもう少し言うならば、アブラハムがこう預言者的な役割をしているというか、お前のために祈ってくれるだろうっていうふうな、そういうこともこう加えられていくっていうふうなことが言えるわけであります。で、しかし、この創世記をですね、一つの書物として一章からずっと続けて、一連の流れとして読むならばです、このアブラハムは 同じ過ちを二度繰り返しているということになるわけです。で、私たちは、まあ、誰もが言うならばそういう弱さを持っている人間に過ぎない。あの信仰の父と呼ばれるアブラハムでさえも2回同じ過ちを繰り返したんだっていうふうに、まあ、そのように、まあ、受け止めてもいいだろうと思います。で、聖書は私たち人間の弱さ、人間っていうのはそういう、こう罪を繰り返し繰り返し重ねていく、繰り返していく存在なんだっていうことを見抜いてですね、こうした物語を続けて書いているっていうふうにも、まあ、受け止めていいだろうと思います。戻りますけど、次の日ですね、このアビメレクはアブラハムを呼んで言うわけであります。9節のところに、あなたは我々に何ということをしたのか、私があなたにどんな罪を犯したというので、あなたは私と私の王国に大それた罪を犯させようとしたのか、してはならぬことを私にしたのだ。アビメレクはさらにアブラハムに言った。どういうつもりでこんなことをしたのか。11節、アブラハムは答えた。この土地には神を恐れることが全くないので、私は妻のゆえに殺されると思ったのです。まあ、こう書いてるわけですね。で、つまりこの土地の人々は神を恐れることがないので、すなわち信仰心がないので、何をされるかわからないと言ってるわけです。で、この神を恐れるという、この恐れるという言葉、これはまあ畏敬の念とかですね、そういう時の恐れという字ですね。畏敬ってのは崇高なものや偉大な存在を恐れ敬うこと、まあ、そういう意味ですね。で、畏敬の念っていうのは、これは辞書で調べてみると、人間関係や社会生活において他者を尊重し敬う態度を形成する基盤となるというふうに、まあ、書かれています。で、この神を恐れるということですけど、この言葉は旧約聖書では神を信じるという、まあ、そういう意味です。端的に言うとそういうことになります。で、そうすると神を信じることがなければ、この他者との関係っていうかですね、まあ、倫理が成り立たないというか、倫理が崩れる、あるいは神への信仰がなければ倫理は成り立たないという。で、信仰こそが、まあ、倫理の基礎ということになるわけですね。で、旧約の中で大事なのは、あのモーセの十戒ですけれども、そのモーセの十戒の前半部分は、まあ、信仰の戒めと言ってもいいわけですね。そして後半の部分は人間相互の、まあ、倫理的な戒めがこのセットになっている。そういう形で実会っていうのは、まあ、成り立っているわけです。で、新約聖書の中で、あのマタイ福音書の22章のところでですね、立法の専門家が主イエスに問うた話がありますけれども、先生、立法の中でどの掟が最も重要でしょうかというふうにイエスに尋ねた。で、それに対してイエスは神を愛しなさいということを言われただけでなく、隣人を愛しなさいとこう言われた。どの掟が最も重要ですかっていうふうに、一番の掟、第一の掟を聞かれただけなのに、イエスは第二の掟である隣人を愛することも述べられた。大事な戒めとして語られた。この二つは、神を愛することと隣人を愛することは、 切っても切り離せない二つで一つなのだということを、まあ、そこでイエスはお示しになったわけですね。ですから人を愛するっていうことは非常に大事なことであり、これはまあいわば倫理の頂点であるわけです。で、私たちは、まあ、人間ですからやはり好き嫌いっていうものがこうあるわけですね。どうもあの人は苦手だっていうか、まあ、できれば関わりたくないっていうか、でそういう、 こう嫌いな人への、まあ、拒否感っていうか、そういうものを乗り越えてその人と関わり親切にし誠実さを持って接する力を与えてくれるものは、それはこの人もまた神の子なんだっていうですね。そしてこの人のためにもキリストは十字架におかかりになったのだという、そういう信仰以外にやはりないのだろうと思うのです。すなわち神の愛、神への恐れがあって初めて私たちは隣人に対して正しいまた誠実な生き方ができるのだろうと思うのであります。アブラハムはここでこの土地には神を恐れることが全くないと言っているわけですね。で、この言葉は今日の世界にもまた当てはまるように思います。あのような悲惨な戦争が絶え間なく続いているのは神を恐れない世界が広がっているからではないでしょうか。世界中の人々が本当に神を恐れるようになれば愛と平和に満ちた世界になるのではないかということを思わされるわけです。で、この物語ではですね、よくよくこう繰り返し読んで考えてみると、実はアブラハムよりもこのゲラルの王アビメレクの方が、まあ、よほど神を恐れるものであるように思うんです。この物語においてはそういうふうにこう感じられるわけです。この神の語りかけに対してですよ、アビメレクは主よというふうに応答しているわけですね。そして彼の行為は倫理的にその意味では全くやましいことはない、何ら不正な手段も取っていない、それはここで神も認めていることなんです。で、むしろアブラハムの方がこのアブラハム自身がですよ、この土地の人々は神を恐れることがないと言っているけれども、アブラハムの方が実は神を信じきれていないっていうか、不信仰に陥っている。で、そういうことをこの、まあ、読みながら受け止めることができるように思います。で、アブラハムもそういう弱さを抱えているっていうことなんです。で、この土地には神を恐れることが全くないので、私は妻のゆえに殺されると思ったのです。事実彼女は私の妹でもあるのです。で、私の父の娘ですが母の娘ではないので、それで私の妻となったのですというふうに、よくわからない説得力に欠ける言葉がここに述べられているわけですね。まあ、なんとかここにもこのアブラハムの嘘はまんざら嘘ではなかった、全くの嘘ではなかったっていうことを、先ほど言いましたような創世記の編集者たちがこうなんとかそういうふうにこう修正するしようとする意図がこういう言葉の中に見受けられるわけですね。で、14節を見ますと、アビメレクは羊、牛、男女の奴隷などを取ってアブラハムに与え、また妻サラを返していった。この辺りはすべて私の領土です。好きなところにお住まいください。 またさらに言った。私は銀1000シェケルをあなたの兄上に送りました。それはあなたとの間のすべての出来事の疑惑を晴らす証拠です。これであなたの名誉は取り戻されるでしょう。というふうにあります。まあここにもあなたの名誉は取り戻されるでしょう。まあ、名誉回復をこう目論んだ一つの編集のこう手が加えられているようにやはりこう思わざるを得ないわけですね。でそのことは起きまして、ここで1000シェケルを送ったっていうことですが、この1000シェケルがどれぐらいの価値なのか、まあ、やはり気になるところでありますから、聖書の後ろにある度量衡で、調べてみますとですね、これはまあ正確かどうかは分かりませんけど、シェケルというところを見るとペルシャの銀貨でペルシャのダリク金貨の20分の1というふうに、大体こういう度量衡は一つの単位を見ると違う言葉のところに飛んでまたこっちに飛んでっていうふうなややこしいことになっていますが、まあおそらく計算してみると1000シェケルは金に換算すると420グラムぐらいなのかなというふうに思います。で今日、先週の時点で金の相場、そんなことあんまり見ることはないんですが、1グラム1万2900円ぐらいで今取引されているみたいですから、それは420グラムというと540万円ぐらいになるのかなというふうに思います。ですからそのここでアビメレクに非があるわけではないんですけれども、それにもかかわらずこのアビメレクは羊や牛や男女の奴隷、それからここで好きなところにお住まいくださいってありますから、ここ居住権なるものを与えですよ、さらには高額な保証、この500万円ぐらいのこのお金を渡しているというですね。でそういうところにもまたアビメレクの神を恐れる心っていうものがあるようにこう思えるわけです。で17節にアブラハムが神に祈ると、神はアビメレクとその妻および次女たちを癒されたので、再び子供を産むことができるようになった。主がアブラハムの妻サラのゆえにアビメレクの宮廷のすべての女たちの体を固く閉ざしておられたからである。でこれは明らかにこの今日の7節の、彼は預言者だからあなたのために祈り命を救ってくれるだろうという神の言葉を受けているわけです。18章で神がソドムの滅亡を予告なさった時、あの町に正しい者が50人いるとしても、神様あなたはその町を滅ぼされるのですか、お許しにならないんですかというふうに言って、神様に食い下がって、そしてその正しい者の数が50人から45人になり40人になり、最終的には10人まで神の許しを引き出した、そのアブラハムの取りなしの祈りっていうものをここで思い起こすわけですけれども、でここでもですよ、アブラハムのそういう取りなしの祈りがあって話は終わるわけであります。ただしここでの神の裁きは3節にあるように、3節にはですよ、あなたは召し入れた女のゆえに死ぬというふうに3節にはあったわけです。ですから神の裁きはアビメレクの死であったのに、 いつの間にか今日の一番最後のところを読むと、アビメレク一家の出産をとどめるというふうにこうすり替わってしまっているんですね。まあ、こういう矛盾っていうのはやはりこう創世記の物語にはまあよくあることですから、あまり気にする必要もないだろうと思います。まあ、いずれにせよ言いたいことは、このアブラハムの取りなしによってアビメレク一家が救われたということであるわけです。で、まあ、この物語から、まあ、私たちは一体どういうメッセージを聞き取ることができるだろうか、最後にそのことをまあ考えたいと思います。で、最初に申し上げたように、同じ話がこの十二章にすでに記されていたわけです。十二章は神の召しを受けたアブラハムが大いなる祝福の約束のもとに出発をし、カナンに移住した直後、飢饉が起きたので、エジプトに避難した時に起きた出来事でありました。で、アブラハムにとってはですよ、決して楽な旅ではなくて、この神様から召し出されて出発をしたんだけれども、一体どこに神の祝福があるのかと疑わざるを得ないような、そういう困難に満ちた旅であったと思うんです。やむを得ず妻サラを妹と偽らなければ生き延びることができないというふうにアブラハムは考えたのだろうと思います。で、そこにアブラハムの弱さっていうか罪っていうものが当然あるわけですけれども、しかしそれにもかかわらず神様はそうした人間の思いを超えてこの一家を祝福してくださった。で、そういうことを十二章は、あの先の物語は明らかにしていたのだと思います。で、そしてこの二十章、今日のところではその前の話として、この18章のところでですよ、この3人の人っていうのはすでに学んできましたように、まあ、神と御使いですね、彼らがこのアブラハムのもとを訪れて、この19章にソドムの滅亡の記事があるわけですけれども、その時神はこう言われたわけですね。私が行おうとしていることをアブラハムに隠す必要があろうか。世界のすべての国民は彼によって祝福に入るというふうに、18章の17節以下でそう言われたわけです。私がこれから行おうとしていることっていうのは、それはソドムを滅ぼすということですね。それをアブラハムに隠す必要があろうか。世界のすべての国民は彼によって祝福に入ると言われた。つまり神様のご意志が直接アブラハムに示されるほど彼は神の信頼を得ていた人物であったということ、あるいはまたソドムの人々を何としても救おうと神に50人正しい人がいるとしてもというふうに神に直談判することのできるほど偉大な人物としてですね、こう描いてきた。そしてまた今日のところでは、アブラハムの祈りに神が応えてくださるという、まあ、そういう人物としてこのところはこう描かれているわけです。で、しかしそのアブラハムも一人の人間に過ぎないわけであります。アブラハムが ハランを出発した時は75歳であったと聖書は記していました。それから15年以上経っているわけです。いまだサラとの間に子供は与えられていない。疑いや望みが薄れていくことも当然彼らの中にあっただろうと思います。そして絶えず行く先々で恐れや不安を抱えながら生きざるを得なかった。周囲を気にしながらの歩みであったがゆえに、サラを妹と偽り、サラが王宮に召し入れられるのを黙って指をくわえて見ているしかできない、そして耐え忍ばなければならないような、そういう屈辱の人生であったというふうに受け止めていいと思うんですね。でしかしそういう中にもですよ、確かな神の守りと導きがあったこと、また神を恐れるものであったこと、いろんな失敗や過ちを繰り返すかけ大きいものであったとしても、なんとか必死に神様に食らいついていくっていうか、神を恐れるものであったということ、そして神はそのようなものを通してこの歴史を作られ、救いへ導かれるっていうことを、この創世記の物語は私たちに告げているのではないだろうかと思います。今日神を恐れることのないこういう時代の中で、教会が世界の祝福の源となれるように、鳥なしの祈りと平和を作り出す、そういう小さな働きを通して神と世に仕えていくものでありたいというふうに思います。そしてそのところで、必ずや神様が新しいことをなし栄光を表してくださる、それが私たちの信仰を持つ者の希望であります。